改めておはようございます。今日はイザヤの18章から20章ですね。まあ3章なんですけど、結構18章と20章が短いので、まあ実質何ですかね、2章分ぐらいになるのかなというふうに思っています。今回、まあもちろんこれもそのイザヤを通して神が語られたその国々に対する宣告であったり警告であったり、また神の言葉なんですけども、そういうなぜその予言が与えられるか、なぜそのようなその予言が現代の私たちにも読めるような形で聖書に神が残しておられるのか、そういうことを一緒に学んでいきたいかなというふうに思っています。でもちろんそのイエス・キリストが十字架に疲れて、それで苦しみを受けて、十字架で私たちの罪を負って死んでくださいました。その後葬られて3日の後によみがえられて、40日間弟子たちに現れて、で、天に帰られたんですよ。で、預言者ヨエルを通して終わりの日には神が人々に霊を注いで、人々は幻を見たり、そしてその予言をしたりするって、でそれがそのイエス・キリストが昇天されて、10日後のペンテコステの日に、五旬節の時にその聖霊が下って、多くの人たちがその異言を語って、その予言をして、イエス・キリストについての、素晴らしさを褒めたたえ、その口にして言葉にして、伝えたわけです。でペテロを通して男性だけで3000人人が救われてきて、その後にもうしばらくすると男性だけで5000人また救われてくるわけです。で、終わりの日というのは聖書で言っている。その、もうすでにイエス・キリストがその天に帰られた時から終わりの日というのは始まっています。で、私たちの感覚では2000年経ってるんですけども、神の感覚ではその時間軸っていうのは神に時間軸というのは関係ないというか、神は時間軸にとらわれる方ではないので、第二ペテロの手紙で私たちやりましたけど、だって永遠の存在で全てを知っておられる方だから、過去も過去だし、現在も過去だし、私たちにとって未来も神にとっては過去なんですよ。全てが過去であり、全てが現在であり、全てが未来である方にとって、別にその1000年とか2000年とか、そういうその時間枠っていうのはないんですよ。終わりの日というのに神が、イエス・キリストがその昇天される、天に帰られるという時を、境に終わりの日を始めるんですけど、それがそのすぐに最後のそのこの地が滅んで、それでその新しい天と新しい地が来るという、与えられるという、その予言は神にとってはこの聖書を読む上ではすぐにパンパンパンと起こるような感覚になるんですけど、でも神のタイムスケジュールとっていうのはあって、いつというのは私たちにはそれがいつかは分からなくなってるんですよ。神の知恵ですね。じゃないと、例えば、来年の11月、7日にイエス・キリストが戻ってこられますって言ったら、その前の日まで遊びほけるでしょ。私はそうします。そのもう時間がキンコーンって決まる時になって、わあ私を許してくださいとかって言ってひしこくんですよ。で、そうやってその神にその従うということが、本当の意味で神に従うとか、神を愛するとか、いろんなことをやりたいことはあるけども、自分の肉はあるけども、神のために自分の時間を使ったり、自分の労力を使ったり、自分のお金を使ったり、その愛するってことは選ぶことじゃないですか。で、それができるように、私たちが自由意志を使って神を愛したり、神に応答することができるように、いつかわからないんですよ。でも、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるとか、新しい天とか新しい地が与えられて永遠の世界があるということを私たちが知らないと、本当に神がその最後審判を下して、正しいもの正しくないもの、それをより分けるということを、その神が約束してくださっていることを私たちが知らないと、信仰っていうのは萎えてくるんですよ。だから予言は、私たちにも与えられているこの予言というのは、神が後でも話しますけども、本当にその約束しておられること、神が前もってあらかじめ語っておられることは、全部その成就していくということを、その私たちが歴史を通して学ぶことによって、確かに神はおられて、神は正しいって、だから今まだ起こってない、これから、起こるであろう、聖書で言われているイエス・キリストがもう一度戻ってこられるとか、エルサレムで1000年間治めるとか、その後に新しい天と地がその私たちに与えられるとか、 私たちがそこで永遠に住むことができるとか、それを確信することができるんですよ。予言というのは、本当にその、私たちに対する神の憐れみですよ。私たちがその、100% 信じることできないことを知ってるから。だから何もないところでゼロベースで神を信じるっていうのは私たちできないんですよ。見えないものを信じることできませんとか、知らないのに信じることできませんとかって。私たちの要素を知っておられるんですよ。だから予言を与えてるんですよ。過去にあったことも全部その歴史で私たち今このイザヤからすると2700年前の話ですよ。イザヤが生きてた時っていうのは。だからそのイザヤを通して語られたことがどう実現したかっていうのは私たちこの現代において理解できるんですよ。歴史を学ぶことによって、知ることによって。Google でピピピって調べたらすぐ出てきますよ。でそうやってその私たちの励ましとなるんですよ。神が私たちのことを、私のことを憐れんでくださって。で、それで私の信仰を少しでも励まして。イエス・キリストにあるその希望を私が毎日の生活の中で、その、抱くことができるように。神が確かにおられて、神が確かに私に対して憐れんでくださって、愛を与えてくださって、恵みによって、私に対する、私たちに対する約束を必ず実現してくださるということを、私たちが信じることができるためですよ。祈ります。天のお父さん、今日もこのイザヤ書を通して、あなたがあらかじめ、警告として与えてくださった、事柄、またすでにもう成就した事柄、そういうことを見て、本当にあなたが、この背後におられて、私に対する、私たち一人一人に対する愛や恵みや憐れみを、今日この学ぶ一つ一つの言葉を通して、知ることができるようにどうぞ助けてください。私があなたのことをもっと知れますように、あなたの憐れみをもっと受けることができますように、あなたの愛を、あなたの恵みを本当に知って、それを受けることができますように、助けてください。お願いします。今日ここに与えられているこの テキストを通して、あなたが語ろうとしておられることを私たちが理解することができますように、助けてください。語る私に力を与えて、知恵を与えてくださって、また言葉を与えてくださって、ここに書いてある事柄を分かりやすく説明することができますように、私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。イザヤの18章。これは1節から7節までの短い章ですけども、クシュについての予言です。まず1節と2節を読みします。ああ、クシュの川川の彼方にあるハネコオロギの国。この国はパピルスの船を水に浮かべて回路、使いを送る。素早い使者よ、行け。背の高い肌の滑らかな国民のところに。あちこちで恐れられている民のところに。多くの川の流れる国。力の強い踏みにじる国に。で、ここでそのクシュという言葉というかその国が出てくるんですけど、クシュというのは、ここではその羽コオロギの国というふうに、書いてあります。で、原文を見て、直訳すると、ブーンって、羽の音がする国。それが、この羽コオロギっていうふうに訳されている、言葉です。もしくはそのコオロギっていうふうに訳されているところもあれば、別のところではイナゴとかバッタとかっていうふうに訳されているところでも、言葉でもあります。英語の訳を見てみると、羽の音で覆われた国。なんか嫌ですね。ブーンってずっと聞こえてるんですよ。そういう国だって。だから、クシュという国は、そういうその小さい羽を持っている、昆虫がいっぱいいる国。で、水がいっぱい流れてて、で、それで、ナイル川の、源流になっている国ですよ。で、クシュというのは、その歴史的に私たち、学ぶこともできますけども、聖書でもクシュという言葉が、国が出てきます。で、クシュという国は、今でいうそのエチオピアです。で、当時、この紀元前700年代っていうのは、エジプトという国はものすごく強い国でした。で、どのくらい強かったかっていうと、その当時、そのどんどん強くなっていったアッシリアと同じぐらいの、強国だったというふうに言われています。で、紀元前の715年から80年間ぐらい、エジプトを治めてるんですよ。このエチオピアがね。だからそのエジプトを支配するぐらい強かったわけです。南アフリカ大陸、ごめんなさい、アフリカ大陸っていうのは、エジプトはものすごく強いですからね。ナイル川のそのほとりにたくさんのその水があるし、 で、その人も増えてくるし、強いんですよ。あのピラミッド見ても強いですよ。あんなのを作るなんてありえないですよ。ピラミッドが作られたのは今から3500年くらい前の話じゃないですか。いや、すごいですよ、あの文明は。でも、そのエジプトをも凌駕するほどの力を持った国だったんですよ。エジプトをね。で、そのエジプト、クシュがユダに使いを送るんですよ。これはちょっと難しいですね。このテキストだけ見ててもわからないというか。で、歴史的なその因果関係を見ていかないと、もしくは別の聖書の箇所を開いていかないと難しいです。これが、それを理解するのは。私も仲介書をいくつか読み比べながら、あ、これが一番わかりやすいなと思ったので、今皆さんにお伝えしますけども、この2節にカイロ使いを送るというふうに書いてあります。カイロというのは、もちろんその海っていう航海ということも考えられますけども、当時そのエチオピアの人たちが使ってた手段、交通手段というのは、ナイル川に船を浮かべて、エジプトの方に行ったり、そこから地中海に出て行って、それでそのヨーロッパの方に行ったり、もしくは今でいうその中東のイスラエルとかシリアの方に行ってたりしたそうです。だからカイロというのはおそらくナイル川のことを言ってるんじゃないかというふうに言ってます。で、ユダに使いを送る、もしくはユダだけじゃなくて多くの国々に使いを送ってたはずだというふうに考えられています。なぜなら、その時にそのアッシリアという大きな国が今でき始めてますから。で、その南側にある、地理を、地図上をなんとなく思い浮かべればわかると思うんですけど、アッシリアという国がこの、私で言う右側にあって。で、今で言うそのシリアとか、レバノンとか、あとはヨルダンとか。で、そこにイスラエルがここにあるわけですよ、こうやって。で、バビロンという国は今のイラクとかだからこの辺です。ここから出てくるんですけど、この辺、北の方にある。イスラエルがあって、北の方にある。これがシリアです。で、イスラエルがあって、で、ここにエジプトがあるんですよ。で、エジプトのずっと南の方に行くと、エチオピアがあるんですよ。だから、イスラエルという国は常にこの強国に挟まれてるんですけど、で、このアッシリアが強くなってきて、今エチオピアがどんどん強くなっていって、南でその勢力を蓄えてるわけですよ。だから、エチオピアとしては、そのアッシリアがどんどん南に攻めてくるはずだから、その南に攻めてこないように、もしくはその前に、特にイスラエルという国は一番使える国ですよ。自分たちの国に敵が入ってくる前にイスラエルで戦争してくれれば、エジプトとかエチオピアっていうのはその自分の国土が傷つかなくて済みますからね。だから特にユダに対してそのカイロ使いを送って、その私たちと同盟を結びましょうって、でそういうその使いを送るんだと。それはアッシリアに対抗するためです。で、2節の後半、素早い使者を行けっていうところは、そのユダから使者を求めてるんですよ。だからその、クシュもしくはエチオピアの使いの言葉であって、エチオピアの使いが行けって言ってるんじゃなくて、ユダの国とか他の国々からそのエチオピアの国に使いをよこしなさいと。この背の高い肌の滑らかな国民、あちこちで恐れられている民、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国という、この2節の後半にある国というのは、エチオピア、クシュを指しますから、だからクシュに使いをよこしなさいと。だから、私たちと同盟を結びましょうという、使いを、使者を出すので、その使者に応じて、じゃあ私たちもあなた方と一緒に、そのアッシリアに対抗しましょうという、そういうその、対アッシリア同盟を結ぼうというふうに、クシュは多くの国々に、ユダに対しても言ってるわけです。3節から6節までお読みします。世界のすべての住民よ、地に住むすべてのものよ、山々に旗の上がるときは見よ、角笛が吹き鳴らされるときは聞け、主が私にこう仰せられたからだ。私は静まって私のところから眺めよ、照りつける暑さで暑い頃、借り入れ時の暑い時の梅雨の濃い雲のように、借り入れ前につぼみが開き、花房が育って水ぶどうになるとき、人はその枝を鎌で切り、そのつるを取り去り、切り除くからだ。それらは一緒にして山々の猛禽や野獣のために投げ捨てられ、猛禽はその上で夏を過ごし、野獣は皆その上で冬を過ごす。何が言いたいかというか、何を言ってるかというと、神はそのクシュの提案だから、対アッシリア同盟を結びましょうという、 アッシリアと一緒に戦いましょう、私たちと一緒にアッシリアに対抗しましょうという、その同盟を結びましょうという使者を退けなさいというふうに神は言っています。で、神はイザヤを通して、そのユダだけじゃなくて、その世界のすべての住民に語ってるんですよ。まあ、世界って言っても、このアッシリア、エチオピア、イスラエル、その周辺の国々のことを指して、その世界のすべてというふうに当然言ってると思いますけども、で、神に目を向けなさいって、つまり、山々にその旗が上がるときに、角笛が吹き鳴らされてる、されるときに、その主に、神に目を向けなさいって。なぜかというと、神、私は静かに眺めるだけだって。このアッシリアに対して私は静かに眺めていようって。そして、その季節を待つんですよ。おそらく夏ですけども、ブドウが甘くなる前、まだ水ブドウができるとき、だから夏です。ブドウっていうのは秋ですからね、秋の味覚の一つ。だから夏、まだ甘みがつく前に、そのブドウがなってくると。で、その時に、そのハサミを入れるように、神はアッシリアを取り去って、そして切り除くって。そうすると、猛禽や野獣はアッシリア軍の死体にたかるんですよ。神がアッシリア軍を打ち負かすから。ここ前では出さないですけど、第二列王記の19章。ぜひ読んでみてください。19章、その全部。長いので、今ここで読むと大変なことになるから、ぜひ読んでほしいです。この背景がわかります。で、第二列王記の19章で、その、書いてあるのは、短くまとめると、そのアッシリアの王様でセナケリブという人がいます。で、セナケリブが、軍勢18万5千人を率いて、ユダに攻め入ってくるんですよ。で、その時に神は、その、ただ静かに黙っているんですよ。見てるんですよ。おお、来た来たって。で、それで、神は、その、まあもちろんこれを見て、その当時の王様はヒゼキヤという王様ですけど、ヒゼキヤ王はもう震えるんですよ。で、それで神に叫ぶんですよ。助けてくださいって。私たちもこのセナキリブに対して何をすることもできませんって。助けてくださいって言うんですよ。それで、神はイザヤを使わして、で、そのヒゼキヤに言わせるんですよ。大丈夫って。私があなた方を救うからって。そしてここに18章の1節と2節に書いてあるように、エチオピアを頼りにするなって。私が必ずあなた方を救うから、そこで黙って静まっていなさいって。そしたら、その、もう次の日に攻め入るかという時に、もうそのエルサレムをぐるり包囲して、それでもうあとは角笛を吹き鳴らして、シングーンって言ったら、もう次の日には何時間もしたらすぐに落ちるような状況の中で、その夜に神が御使いを送るんですよ。このアッシリア軍の軍勢に。そしたら、次の朝起きてみたらあまりにも静かだから、何が起こったんだって言って、そのユダの人たちが、その、アッシリア軍がキャンプしてたところを見てみると、この18万5千人の軍勢が全部死んでたんですよ。だからそれがその第二列王記の19章に書いてあることで、神がこのイザヤを通して予言したことが、ここで実現するわけです。死の使いというのは、そのヘブライ語を見てみると、ちなみにですけど、単数なんですよ。だから、一人の死の使いが18万5千人を撃てるんですよ。死の軍勢ってなってくると、もう人間には太刀打ちできないですね。神は強いですよ。物理的にも強いですよ、もちろん。霊的にはもっと強いですよ。神に力があるんですよ。7節。その時、万軍の主のために、背の高い、肌の滑らかな民、あちこちで恐れられている民、多くの川の流れる国、力の強い踏みにじる国から、万軍の主の名のあるところ、シオンの山に贈り物が運ばれてくる。これを見たクシの、つまりエチオピアのリアクションですよ。確かにユダには、誠の神がおられるということを知るんですよ。だから、主がおられるそのシオンの山、つまりエルサレムに贈り物をするんですよ。アッシリアが打ち負かされたのを見て、クシは主を知り、認め、礼拝するようになるんですよ。で、このことをあらかじめユダの人々に伝えることで、イザヤは、そのユダの人たちに、またヒゼキヤ王に伝えましたよ。大丈夫、神が助けてくださるからって。 で、確かに神の約束通りになったということを通して、そのユダの人々は主を知り、主を認め、主を礼拝するようになるんですよ。で、神はその予言を与えることで、それを聞いた人々が主を知り、それを主を認め、主を礼拝するようになっていくために予言を与えるんですよ。神は何とかして人々のその思いをご自分に向けさせたいんですよ。礼拝してもらいたいとかじゃないんですよ。私たちが神に思いを向けることで、私たちが神をもっと知ることで、神の素晴らしさを体験することで、神が私に対して与えようとしておられるその魂の救いをイエス・キリストを通して確実に与えたいからです。神は私たちを、すべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんですよ。だから予言を与えるんですよ。だから前もって教えるんですよ。神がこれからやるよっていうことを。人々が神の救いを知り、その福音を聞いて信じて救われるために、神は予言を与えるんですよ。言葉を与えるんですよ。これから先に起こることからを与えるんですよ。あまりなんか予言かぶれするとですよ。変な言い方しますけど。いつに何が起こるかもしれないとか、黙示録とか見て、その学んでいくとすごいエキサイティングなんですよ。こういうことが起こって、ああいうことが起こって、最初にこれが起こって、次にこうなって、次にああなってって。で、実際にこれが起こりそうになっているその世の中の情勢を見ていて、うわあ、終わりの日が来るみたいな、聖書が言ってる通りになるとかって、おー、怖いなーとかってなるんですよ。でも、そうやって私たちの知的欲求を満たしていくための、ために、神は私たちにあらかじめ起こることを伝えているんじゃないんですよ。そうやって神が、そのあらかじめ起こるよということを私たちに伝えていることによって、伝えることによって、私たちが、神が、私たちに対して約束しておられることが確かなことだということを確信するために、神はあらかじめ起こることも私たちに伝えておられるんですよ。すげえとかって言って、次こうなるらしいぜみたいな、そういうためじゃないですよ。神が本当に誠実な方で、神は正しい方で、全てを知っておられる方だということを神は知ってほしいんですよ。この世界のもとに置かれる前からキリストにあって私たちを選んでくださったというこの聖書に書いてあることが事実だということを知ってほしいんですよ。イエス・キリストが私たちのすべての罪を負って、私のこの罪のためゆえの罰を全部その身に受けてくださって、そして十字架にかかってくださったというこの神がおっしゃっていることが事実だということを神は伝えたいんですよ。そしてこのイエス・キリストを信じる信仰によって、誰でもその罪は許され、罰から免れ、そしてその魂は救われ、私たちに永遠の命が与えられて、永遠に神と愛し合うという関係の中に、この地上から始まって永遠に渡って入れられるということを信じてほしいんですよ。使徒の八章。使徒の八章の26節から、これちょっと長いので私読みます。前にも、ごめんなさい、出ないです。長すぎて大変でした。やろうかなと思ったんですけど、長すぎたのでちょっと大変です。使徒の働きの8章の26節から40節です。もしよかったらぜひこれも読んでみてください、後で。使徒の働き8章の26節から40節。ところが、主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、神だけの高官で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。クシュですね。彼は礼拝のためエルサレムに登り、すごいですね。今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。なんかもうこれ繋がってくるじゃないですか。もうこれ読みながら僕鳥肌立つんですけど、やっぱ神って本当にその全て知っておられるんですよ。御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。これはイザヤの53章ですね。お振り輪に連れて行かれる羊のように、また黙々として、毛を刈る者の前に立つ子羊のように彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって行った。 預言者は誰についてこう言ってるんですか？どうか教えてください。自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか？そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中に降りて行き、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を見なかったが、こう喜びながら帰っていった。まあ、39節までにします。だ、神はこの以前から700年後の神だけの交換のことも知ってるんですよ。名前すら出てきませんけども、神は知っておられるんですよ。約束を与える。もちろん、その彼だけじゃないですよ。エチオピア教会っていうのは、最初のその数世紀にわたってものすごい力がありました。その霊的な意味でね。だからそうやってそのエチオピアでもたくさんイエス・キリストを信じる人たちが起こされていったわけですよ。神は知っておられるんですよ。その神は2700年後に生きている私やあなたのことももちろん知っていますよ。神は預言を通して歴史的に正しいということを知らせ、ご自分に信頼するように願っておられるんですよ。ちょっと調べてみたんですよ。興味がなかったらごめんなさい。今年、大谷翔平すごかったですよね。MVP おめでとうございます。で、大谷翔平の今シーズンの打率知ってますか？0.275。2割、5分7厘。イチローが最多安打を打ったのが2004年です。大リーグで。262本打ちました。その時の、打率が3割7分2厘です。確かにすごいですよ。何が言いたいかというと、大谷とかイチローが打席に立つたびに見てるとね、今日も打ったかとか、この打席もヒット打つだろうっていうふうに思うじゃないですか。応援して見てる方としては。こんだけ打ってるんだから、イチローとか特にそうですよ。272安打なんてありえない数字だから、そんなんその見ながら大リーグ記録ですからね。また打つだろうな、また打つだろうなっていうその期待があるんですよ。でもせいぜい3割7分2厘なんですよ。あれ違うか。3割7分2厘ですよ。だから10回打席に立ったら、もしくは1000回打席に立ったら372回しか打てないんですよ。628回はヒット打てないんですよ。神は10割バッターですよ。1000回打席に立つと1000回ヒット打つんですよ。言ってみれば全部ホームランかもしれないけど。だから私その確率の話をしてるんですけど、だから大谷とかイチローとかがその打席に立つときに、いや打つだろうっていうふうにその彼らがヒットを打つのを信じてる以上に神のことは信じていいはずなんですよ。10割バッターだから。だからその神が言っておられること、これからその実現する予言も含めてそうですけど、聖書ってもうあらかじめ言っちゃってるので、これが一つでも間違ったことを言ってたとしたらですよ、この信憑性が全部崩れるんですよ。だから私ならですよ、予言なんか書かないです。これから起こることは絶対書かないです。1999年とかでノストラダムスの大予言とかなんか流行ったり、みんながわーとかってなってたりしましたけど、あんなもう聞かないじゃないですか。なんでかっていうと、外れたからですよ。だからその人間的な宗教っていうのは、そのもうめっちゃなんかこの具体的じゃなくて、すごくなんか観念的な、こうなればいいですよとか、ああなればいいですよ、いや人に優しくとか、愛してって、全然そのないんですよ、この実態が。言葉では何とでも言えるっていうのは、たくさんその字面では書くことはできます。でもこれから先どんなことが起こるかということを書いちゃったら、みんながそれを見て、ああ、本当だって、いや、間違ってるやんっていうの、その、半か長か、白か黒か出るようなことを書いちゃったら、間違えることができなくなっちゃうんですよ。だから書かないんですよ。私なら少なくともそうです。聖書は、これから起こることたくさん書いてあるんですよ。イザヤが書いた時っていうのは、紀元前700年だから。そこで、神だけのその交換の、が、そのイエス・キリストを信じるとか、その出てこなかったら、本当信じたのかって。エチオピア教会がその後出てこなかったら、エチオピアから誰も神を信じる人出てこなかったんだけどって、そんなんなってしまったら嘘になるわけじゃないですか。でも神は全てを知っておられるので、 何の臆することもなく、イザヤに対して語ることができるんです。10割だから。10割バッターだから。神が許すって言ったら許すんですよ。神があなたのことを愛しておられるって言うんだったら愛しておられるんですよ。あなたがどんなんでも。私がどんなんでも。神が恵み深いとおっしゃってくださるんだったら、神は恵み深いんですよ。10割ですよ。私たち信頼していいんですよ、この方は。で、予言というのは、そうやってその神に私たちが確信を持って、神に期待して、神を求めることができるように、それを私たちのことを、不信仰な私を憐れんで、私に、私の信仰の励ましとして与えてくださってるんですよ。19章、イザヤの19章に行きます。1節から4節まで。エジプトに対する宣告。見よ、主は早い雲に乗ってエジプトに来る。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき。エジプト人の心も心底からしなえる。私はエジプト人を駆り立てて、エジプト人に歯向かわせる。兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と、愛逆らって争う。エジプトの霊はその中で衰える。私がその計画をかき乱す。彼らは偽りの神々や資料、霊媒や口寄せに伺いを立てる。私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡す。力ある王が彼らを治める。万軍の主の御告げ。で、エジプトに対する宣告ですけども、今度は1節から4節まで。これはその主がエジプトを衰えさせるということが書いてあります。で、主がエジプトに着くんだって。で、エジプトはそれを見るんですよ。で、その時にエジプトのその偽りの神々は罠なくって、わーって、恐れをなすんですよ。で、エジプト人の心は心底からしなえるって。もうヘナヘナヘナって。だってこの方に望みを置かなかったから。だから自分たちの終わりを悟るんですよ。うわ、終わったって。そしてその後、エジプトは内戦状態になるって。その中で彼らは衰えていって。でもそのこの後に及んでも、エジプトは主を認めないんですよ。結局、彼らは偽りの神々とか、資料とか、霊媒とか、口寄せで、その疑いを、伺いを立てようとするんですよ。出エジプトから学んでないんですよ。どれだけ痛い目にあったのか、学ばなかったんですよ。それで神はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡すと。エチオピアがエジプトを治めましたし、その後バビロンが、エジプトを占領して、ネブカデネザルが治めましたよ。で、ペルシャ帝国も、その後立ったペルシャ帝国もエジプトを治めました。だからそのエジプトの古代文明っていうのを見てみると、ものすごいその驚異的ですよ。今から3000年前とかずっと見てみると、ピラミッドとかスフィンクスが立ってるような時。いや、もう本当にすごいですよ。でもなんか、いきなりどっかを境に、そのエジプト文明っていうのが衰退するんですよ。神が言ってるからですよ。神に聞き従わなかったからですよ。そして彼らはもう終わりを悟ったんですよ。5節から10節。海から水が干され、川は干上がり枯れる。多くの運河は臭くなり、エジプトの川川は水かさが減って干上がり、葦やヨシも枯れ果てる。ナイル川やその河口のほとりの水草も、その川の種床も皆枯れ、吹き飛ばされて何もない。漁夫たちは悲しみ、ナイル川で釣りをする者も皆嘆き、水の上に網を打つ者も打ちしおれる。アマをすく労務者、白布を織る者は恥を見、この国の旗織り人たちは砕かれ、雇われて働く者は皆心を痛める。神の、まあ、罰ですけども、海や川が死んでいくって、水がなくなって、多くの運河は臭くなってしまうって。葦もヨシも枯れ果ててしまって、水草もなくなるし、魚もいなくなるって。だから漁師も旗織りも嘆くし、悲しむって。で、このイザヤの予言がいつのことを指しているかわからないですけども、もしかすると、その、紀元前700年代にあったのかもしれません。でも、現代に、この、5節から10節までの予言が実現しているということを見ることができます。私も今日念のために、Google で調べました。いっぱい出てきます。何かというと、 エジプトの南の方にナイル川のその、上流の方にダムを作ったんですよ。1970年に。アスワンハイダムですよ。で社会の時間で私たちも学、私もその学んでるんですよ。だから、ああ、アスワンハイダムってめっちゃ懐かしいんですよ。チリでやったから。1970年。で、あまりにもその、ナイル川が氾濫してたので、だからその人々はそのダムを作ろうということにしたんですよ。コロラド川っていうそのアメリカの川もそうだったので、同じようにダムを作ってそのせき止めて、その氾濫しないようにしたんですよ。でもそのアスワンハイダムを作ったおかげで、もちろんその灌漑用水ができて、でそれで、麺とか小麦とかをエジプトで作れるようになったんですよ。でもあまりにもその灌漑用水を引きすぎたので、で、ダムでせき止めてしまったので、どうなったかっていうと、水が枯れたんですよ。下流で。で、水が枯れていくとどうなるかっていうと、その、もともと水の中にある、そのナトリウム、その塩がどんどん塩気が増してきて、そのしょっぱくなっていくんですよ。しょっぱくなったらもちろん、その植物は育たないですよ。だから、その、どんどん農地が荒れていったんですよ。で、今まであったアシとかヨシとか、そういうものが全部枯れていったんですよ。で、川魚っていうのは塩分は嫌いますから、川の魚がいなくなっていくんですよ、どんどん。で、そのダムを作ってしまったがゆえに、その、もともと、肥沃な土地というのが、ナイル川を通して、その下流に流れていったんですよ。で、その肥沃な、その、養分のたくさんあるものを食べてるのは、プランクトンですよ。だから、そのナイル川のその河口にプランクトンがいなくなっちゃったんですよ。大幅に減少して。そしたらどうなるかというと、エジプトからすぐ出て、そのナイル川の、その河口で漁をしてた人たちというのは、魚が取れなくなっちゃったんですよ。さらに、その肥沃な土地、肥沃な、土を上流から流して、その氾濫するたんびに、ナイル川が。氾濫するたんびに、その肥沃な土が、その拡散していったんですよ。だからナイルデルタっていうあの三角形のナイル川の河口のところっていうのはものすごい肥沃だったんですよ。けど、ダムを作ってしまったので、上から上流から流れてくる、その肥沃な土っていうのが止まっちゃって、なくなっちゃったので、そのナイルデルタっていうのは死んじゃったんですよ。結局今どうしてるかというと、化学肥料を入れてるんですよ。農家さんたちが。それでなんとか、その農業をやってるっていう。で、びっくりしますよ。そういうのを見てみると。で、ぜひそれも調べたかったら調べてみてください。アスワンハイダムとか、問題とかって打つと、すぐ出てきますよ。あ、もう一つ。で、その寄生虫がそのナイル川にはいて、で、その寄生虫がいて、で、その寄生虫の宿主っていうんですかね。その貝がいるみたいなんですけど、その、そもそも、もともとはその貝に寄生して、で、その成り立ってたんですけど、食物連鎖が。で、それでナイル川が来て、氾濫したら海に流れていくみたいな。それがなくなってしまって、で、その寄生虫を宿したその宿主であるその貝がずっと残ったんですよ。ナイル川に。で、それを食べたり、それを取ったり、それを触ったりするので、そのフード病がエジプトのこのナイル川の河口部分では広がっていったんですよ。さっきも言ったように、神は十割バッターですよ。神がそうなるって、そうするって言ったことは必ずそうなるんですよ。神はそのように必ずするんですよ。ああ、怖いね、じゃないんですよ。神はもちろん罰とか、裁きとか、そのようなこともおっしゃっておられますが、それを見て私たちが震えるんではなくて、神はそう、私たちが裁かれることを、私たちが滅んでしまうことを願っておられないと。だからそこから救われるために、ご自分の御子であるイエス・キリストを使わせてくださったというこの福音が輝くんですよ。予言を見るときに、これから起こる恐ろしいことを思うんじゃなくて、私たちがその考えるべきこと、私たちが思いを向けるべきところというのは、それと同じように神が約束してくださった私たちのイエス・キリストにある救いですよ。それをはっきりと握ってていたいですよ、私たちは。そのための予言です。11節から15節。ツワンの首領たちは全く愚か者だ。パロの知恵ある議官たちも愚かな計り事をする。どうしてあなた方はパロに向かって、私は知恵ある者の子、昔の王たちの子ですと言えようか。あなたの知恵ある者たちは、一体どこにいて、あなたに告げ知らせようと言うのか。万軍の主がエジプトに何を図られたかを。ツワンの首長たちは愚か者。ノフの首長たちはごまかす者。その 諸族の頭たちはエジプトを迷わせた。主が彼らの中によろめく霊を吹き入れられたので、彼らはあらゆることでエジプトを迷わせ、酔いどれがヘドを吐きよろめくようにした。それで頭も尾も夏目足の歯も足もエジプト人のためになすべき技がない。でその神は愚かな計りごとをエジプトに送ると。ここでいうそのよろめく霊ですね。だからそのツワンの首長たちも、パロの知恵ある議官たちも、ノフの首長たちも、みんなその愚かなことを言って、でそれでそのエジプトを迷わせるんですよ。ツワンというのはエジプトの北部にあって、もともとエジプトの首都だった町だというふうに言われています。ノフというのは、これも同じようにエジプトの北部にあります。まあもちろんそのナイルデルタだから、そのナイル川の河口はものすごく栄えてたはずですからね。で、そこにあった政治的に、また宗教的なその中心地だったというふうに言われています。ちなみにノフっていうのはヘブライ語の直訳でノフっていうふうに書いてあるんですけど、他の言語に訳すると、メンフィスとか、メンビスとか、そういうようにも訳されます。箴言の9章の10節。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることである。箴言で私たちずっと学びましたけども、神を知らないと、またか、ごめんなさい。神を恐れないと、知識の始め。神を知るということが、神を恐れるということにつながっていくんですよ。これがないと、そのどんなに考えても、その愚かなことになってしまうんですよ。聖なる方を知ることは悟ることだって。どんなに考えても、どんなに何をやってもうまくいかないんですよ。神により頼んだり、神に自分のその恐れを持っていかないと。16節から最後の25節までというのは、その日、その日、その日というのが続きます。まずは16節から17節。その日、エジプト人は女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手を見て、恐れおののく。ユダの地はエジプトにとっては恐れとなる。これを思い出す者は皆、万軍の主がエジプトに対して計る計りごとのためにおののく。その日、エジプトは恐れおののくと。で、万軍の主の御手が、御手の前に恐れおののくって。だからもう本当に神が力ある方だということを理解して、で、それで恐れおののくんですよ。恐ろしいって、この神のその御手が私たちに向かってその振りかざされているって恐ろしいって。ユダがエジプトにとっての恐れとなる。なぜかというと、万軍の主がユダのために立てておられる計画があって、それを知るからですよ。だから恐れおののくって。18節から22節。その日、エジプトの国にはカナン語を話し、万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こり、その一つはイル・ハヘレスと呼ばれる。その日、エジプトの国の真ん中に主のために一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには主のために一つの石の柱が建てられ、それがエジプトの国、万軍の主の印と、国で万軍の主の印となり、証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶとき、主は彼らのために戦って彼らを救い出す救い主を送られる。そのようにして主はエジプト人にご自身を示し、その日エジプト人は主を知り、生贄と捧げ物を持って仕え、主に誓願を立ててこれを果たす。主はエジプト人を撃って彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば彼らの願いを聞き入れ、彼らを癒される。これは私たちに対する励ましですよ。エジプトは主に立ち返るんだっていう約束です。エジプトに5つの町が起こるって。カナン語を話し、そして万軍の主に誓いを立てるって。その一つはイル・ハヘレスというふうに呼ばれると。イル・ハヘレスというのを訳すると、破滅の町という意味です。もしくはイル・ハヘレスっていうふうに、言葉が似てるんですけど、この文字で書くと一部がついてるかついてないか、形は同じなんですけど、一部がついてるかついてないかでイルハヘレスになるかイルハヘレスになるかっていうので、破滅の町かイルハヘレスだと太陽の町です。だからもしかするとその写本間違いかもしれません。ちなみにその太陽の町として知られているのは、ヘリオポリスって言って、実際に、エジプトにあった町のことです。 で、そのいずれにしても5つの町が起こって、その万軍の主に誓いを立てる町が起こってくると。そして主のために祭壇と石の柱が建てられて、エジプト人がそれを見て、そして苦しい時に虐げられる時に主に助けを求めるので、叫ぶので、神は彼らを救い出す者、救い主を送ってくださるって。主がエジプト人にご自分を示し、彼らは主を知り、神に仕えるようになるって。神はそのエジプト人を撃つんですけども、それは何のためかというと、撃つことで彼らが癒されるためなんですよ。彼らが主に立ち返り、彼らの願いが聞かれて、彼らが癒されるためです。神がエジプトを撃つ理由は、彼らが主に立ち返り癒されるためです。であれば、神が私たちを懲らすのは、私たちが主に立ち返り、イエス・キリストにあって癒されるためです。私にその嫌気をさして、私にそのヘッドをぶちまけてるようなんじゃないんですよ。うわ、気持ち悪いこいつ、ペーみたいな。この恵みの年にあって、恵みが私たちに示されてて、恵みが私たちに与えられているイエス・キリストのその福音の恵みの中に留まっていられるこの時期は、確かに神がその私に対して懲らしめをなさる時があります。でもそれは私を打って、私が痛い思いをして、自分の罪に気がついて、それを悔い改めて、神に立ち返ってイエス・キリストに会って癒してもらうためですよ。ヘブルの12章、7節と11節。ヘブルの12章、7節と11節。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるのですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばさせます。痛い思いはしたくないです。けど神はその私が痛い思いをすることを許可なさいます。なぜかというと、私がそのことに、それを通して、悔い改めて神に戻って、平安な義の実を結ぶためです。23節から最後25節。その日、エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。その日、イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、第一の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民、エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民、イスラエルに祝福があるように。だそうなると、みんながその神に立ち返っていって、そしてエジプト、アッシリア、イスラエルの間に平和がもたらされるんですよ。未だにこんなことは起こってないですけど。イエス・キリストが戻ってこられて、このそのエルサレムで千年間治めている時には、きっとそうなるはずですよ。もちろんその神は分け隔てする方じゃないですよ。そもそもですよ。そもそも論。神の憐れみとか神の恵みなしに、イスラエルが神の罰を免れるなんてありえないんですよ。まして、アッシリアやエジプトが神の罰から免れるなんてないんですよ。と同時に、神の恵みや憐れみなしに、私が神の罪から免れるようなことっていうのは決してないんですよ。だけどそうなったのは、神が私に対して、私たちに対して、エジプトに対しても、アッシリアに対しても、またイスラエルに対しても、あんなに神に聞き従わないのに、こんなに神に聞き従わないのに、それでも神は恵みと憐れみを注ぎ続けて、イエス・キリストが十字架で成し遂げてくださったその贖いの技によって、また私たちがそのことを信じる信仰によって、神の恵みによって、私が神から義と認められるという、その約束を私たちに与えてくださってるからです。だから大丈夫なんです。神の恵みが神に対する恐れを与え、神を思い起こさせ、神に対する祈り、叫びを与え、神から救い主が与えられ、私を癒し、私に平安をもたらし、私の敵とも主にあって平和をもたらせるんですよ。それ全部神の恵みのおかげなんですよ。だからこれは本当に神、その私たちにとって大きな慰めです。20章、1節と2節。アッシリアの王サルゴンによって派遣されたタルタンが 足土手に来て足土手を攻めこれを取った年、その時主はアモスの子イザヤによって語られた。こうである、行ってあなたの腰の荒布を解き、あなたの足の履物を脱げ。そしてそれで彼はそのようにし裸になり裸足で歩いた。で、以前は3年間人々に対する神の予言を自分の体で表してるんですよ。アッシリアが足土手を攻め取った時、足土手というのはその地中海に面する町です。昔そのペリシテって言われた地域に属する町です。で、イザヤの14章を見てみると、もう先に学んだところですけども、イザヤの14章の28節から32節までに、そのペリシテに対して神が宣告を与えたんですけど、その通りになるんですよ。で、サルゴンという王様は実際にいました。記録に残っています、そのアッシリアのね。で、その記録によると、アシドテという町は、アッシリアに逆らって年貢を送るのをやめたんですよ。もう払わないって。それでサルゴンはそのタルタン、もしくはその将軍を使わして足土手を攻め取ったんですよ。で、これが紀元前711年に起こったっていうことまで書かれてるんですよ。そしてユダの人々は足土手の様子を見て戦々恐々としていたはずですよ。次は私たちかもしれないって。だから誰かにその助けを求めなければというふうになったはずですよ。そこで神は預言者イザヤを使わしたんですよ。で、これ、その、荒布を解いてとか裸になりっていうその裸っていうのは実際の真っ裸とかっていうわけではなくて、その上着を取って、ある意味その下着姿ですよ。それでも十分恥ずかしいですけど。それで、裸足で3年間イザヤは過ごしてたんですよ。ダビデがその王服を脱いで、踊ってましたよね。その時裸になって踊ってたというふうにありますけど、別にその裸に全裸になったわけじゃないんですよ。その下着姿で往復を取ったんですよ。そういうその裸です。皆さん、預言者になりたいですか？神に使わされたいですか？神が言ったら、じゃあ下着姿になって裸足で3年間過ごすんですよ。イザヤもそうですけども、預言者っていうのは相当ドラマチックですね、その人生の中で。とことんその神に従っていくんですよ。で、自分のその子供たちが、また子供たちの名前がその予言になったり、自分のその姿が予言になったりするわけですよ。じゃあこの予言が何なのかということが3節から最後の6節までに書かれてあります。その時主は仰せられた。私のしもべイザヤが3年間エジプトとクシュに対する印として、また前兆として裸になり裸足で歩いたように、アッシリアの王はエジプトの虜とクシュの捕囚の民を若い者も年寄りも裸足にし尻をまくり、エジプトの隠し所をむき出しにして連れて行く。人々はクシュを頼みにし、エジプトを栄えとしていたのでおののき恥じる。その日、この海辺の住民は言う。見よ、アッシリアの王の手から救ってもらおうと助けを求めて逃げてきた私たちの拠り所はこの始末だ。私たちはどうして逃れることができようか。で、これはエジプトとクシュに対する前兆だって。アッシリアの王はエジプトとクシュを攻め取っていくって。そしてその捕囚をイザヤのような格好にして連れていくというその予言なんですよ。で、この予言はユダの人々に対するメッセージですよ。クシュを頼みにし、エジプトを栄えとする者はおののき恥じるって。そのアッシリアから助けを得るために、アッシリアに滅ぼされないように、どこに助けを求めようかって、あ、エチオピアがいたって、エジプトがいたって、そうしようという人たちは恐れおののき恥じるって。神以外を頼みとし、神以外を栄えとする者は、その日おののき恥じるんだって。そして言うんですよ。私たちはどのようにして逃れることができようかって。できないんですよ。その日が来る前に、神は私たちに歴史から 100% 実現する予言から悟ってほしいんですよ。神以外に私たちが頼みとし、栄えとするものはないということを知ってほしいんですよ。なんとかして。あの人でもないし、この人でもないんですよ。日本という国でもないし、国連でもないんですよ。法律でもないですよ。何でもないんですよ。物でもないし、お金でもないんですよ。 その日、本当にその神が来られて、私の魂が永遠に生きるのか、それとも永遠に滅ぶのか、それを分けるのは、私の神に対する、イエス・キリストに対する信仰しかないんですよ。もしくは、神の私に対する、私たちに対する憐れみと恵みしかないんですよ。それが形になって現れた、そのイエス・キリストを通して表された福音しかないんですよ。そこに私が望みを置き、私がそれを栄えとするのであれば、その日が来ても、私は揺り動かされることはないですよ。決して。神が私に対してその予言を与えてくださるのは、これから起こることも含めて与えてくださっているのは神の憐れみですよ。その今から2700年前、イザヤが語られたその言葉を聞いて、イザヤのその格好を見ていた人たちにとっては、リアルタイムでそれを聞いてそれを見た人々にとっては、に対しては、神はこの人たちがそれを聞いてそれを見て神に立ち返ってほしいんですよ。ご自分に望みを置いて、ご自分にその境を見出してほしいんですよ、神は。後になってそれを聞く私たちが神に立ち返ってほしいんですよ。そして神に、望みを置いて、頼みを置いて、そして神に境を見つけてほしいんですよ。神は誰も滅んでほしくないんですよ。予言を通して、その予言を聞いている人もリアルタイムで、後になって聞く私たちのような人、私たちのようなものにも、神は滅んでほしくないんですよ。神が約束しておられることを握っててほしいんですよ。救いを。最後、第二ペテロの3章の9節を読んで終わりです。第二ペテロの3章の9節。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。その日というのは必ず来ます。イエス・キリストがもう一度戻って来られる日も必ず来ます。2000年間、その終わりの日というのは続いてて、なんか長いなって、来ないんじゃないかなって。で、そういうその思いとか、疑いを抱くんじゃなくて、神は10割バッターなんですよ。100% ですよ。神がおっしゃったことは必ず実現してきているんですよ。だから終わりの日に関しての神の言葉も実現すると私は信じます。でもその日があまりにも早く来てしまうと、私が悔い改めに進む前にその日が来てしまったら、私はもう終わりじゃないですか。終わりを悟るしかないんですよ。ああ終わったって。キリストを信じないままで、イエス・キリストが戻ってこられて、イエス・キリストの姿を見た瞬間、私はもうエジプトの人たちみたいに恐れおののいて走るしかないんですよ。終わったって。信じときゃよかったって。そうなってほしくないんですよ。私たちはありがたいことに今イエス・キリストを信じる信仰が与えられてるんですよ。私たちの周りの人たちも同じように神は憐れんでおられて、その人たちが一人でも滅びることを望んでおられないで、悔い改めに進むことを願っておられるんですよ。私たちが日々の神との関係の中で、いろんなその約束が私たちに与えられていて、それを信じて、それを受け取って、恵みを求めて、それを受け取っていく中で、神に確信を持って、そして信頼をして、神にその救いがあるんだということを確信して、周りの人たちに伝えていけるようになっていってほしいんですよ。ならなければならないとか、そういうなんか無理やりじゃなくて、知ってほしいし、そうやってなるんですよ。神が私たちを変えてくださるから。進んでほしいんですよ。神との関係を立て上げていってほしいんですよ。そして一人でも私たちの周りの人たちが、ああ信じとけばよかったって、ああ私はもう終わったって、そう思わないで済むように神は願っておられるんですよ。でもまず私たち一人一人がこの方に信頼を置いて、この方に望みを置いて、この方を栄えとしていくことが必要です。予言を見るときに、これから起こることを見るときに、いろんなことを考えますけど、でももうすでにイエス・キリストは十字架で勝利を取られていて、イエス・キリストにあって私たちのその罪はもう許されてるんです。それを信じたときに、救いは私たちに与えられてるんですよ。このことを、もう絶対これは、この救いは動かないということを、神は私たちに確信してほしいんですよ。そのために、懲らしめも与えるし、 そのために痛い思いも私たちをが通ることを許可なさいますよ。だけどその先には確信があって、喜びがあって、平安があるんですよ。そしてそのイエス・キリストにある福音を、この救いを、神の約束を私たちの周りに、それがなんか無理やりとかじゃなくて、本当に喜んでそれを伝えられるようになっていってほしいんですよ。それくらい私たちを祝福したいんですよ。それくらい私たちに確信を与えたいんですよ。祈ります。天のお父さん、あなたが私たちに本当に前もっていろんなことを約束してくださっていたり、またこういうことが起こるということを伝えておられます。それは本当にあなたの私に対する憐れみであり、恵みであることを本当にありがとうございます。私があなたのことをもっと信頼することができるように、確かにあなたは生きておられ、すべてを知っておられ、すべてにおいてその権威を持っておられる方だということを私がより確信することができるように、そのような予言を、また私たちに対する、私に対する約束を与えておられることをありがとうございます。どうぞ毎日の生活の中でこのことを思い起こしながら、どうぞあなたに対してもっと信頼を置くことができるように助けてください。信仰を増し加えてください。日々のあなたとの関係の中で、あなたをもっと信頼できるようにしてください。時には懲らしめられ痛い思いをするかもしれませんけども、どうぞその時にあなたが意図しておられるように、私の信仰が強められて、あなたに対するその確信がより強まっていくようにしてください。お願いします。そしてあなたとの関係の中で、本当にあなたに対して、あなたが与えてくださった救いに対して確信を持って、それが周りの人たちにその伝わっていくほどに、私に喜びや、また平安や、その愛の実が結ばれていくようにしてください。お願いします。今日も、また今週一週間も、どうぞあなたの恵みを味わっていることができますように、憐れみを受けることができますように、一人一人を助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。